知識注意書を祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、御言葉のすべての意味とすべての神様の願いを私たちに刻んでください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。一節から見ましょう。
さてギルガル人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルガルであった、
主がこの人を選びました。国民が悔い改めて自分の苦情を捨てると言ったから、主がこの遊女の子を選びました。ギルガルのエフタですね。じゃあ二節。
ギルガルの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから、私たちの父の家を受け継いではいけない。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて彼と一緒に出歩いた。
この正式な子供たちがこの遊女から生まれたそのエフタをいじめたんですね。だからもう家から出ました。出てゴロツキたちと一緒にグループを作った、その生活をしていたんですね。それで4節。
それからしばらくたってアモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。
じゃあアモン人が戦争を仕掛けてきた。その時、このアモン人の戦争に、このイスラエルの長老たちがエフタに行ってお願いするんです。6節。
エフタに言った。来て私たちの首領になってください。そしてアモン人と戦いましょう。
このアモン人と戦うために自分たちの首領になってくださいとそのように頼みます。じゃあこの家から追い出された人に力があるからね、そこに行って私たちの首領になってくださいとお願いするんですね。8節。
するとギルガルの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。あなたが私たちと一緒に行きアモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギルガルの住民全体の頭になるのです。
じゃあ9節。
エフタはギルガルの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。
じゃあこのようにエフタが彼らのギルガルの長老たちのその条件をね、飲んだんですね。その時アモン人から何かいろいろありますね。歴史の問題までもずっと遡って長い話が続くんです。じゃあそのところで結局戦争になります。その戦争になった時に29節。
主の霊がエフタの上に下ったとき、彼はギルガルとマナセを通り、ついでギルガルのミツパを通って、ギルガルのミツパからアモン人のところへ進んでいった。
じゃあ主の霊が下った。その主の霊によって、結局戦争に勝利をするんです。主の霊が下ると知恵と力とあらゆる神様の、ね、助けが現れるんですね。 だからエブタ、まあ、友情の子供、そのコロチキたちと一緒だった人から人が勝利をするんです、ね。その勝利する前にまたこの変なことを言ってるんですよ。30節。
エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。
じゃあこのことですね。じゃあ聖霊が下った。聖霊が下ると力が生じるんですよ。賜物が現れるんですね。賜物、その賜物は突破が起こる。ダイナマイトです。デューナミスと言ってるんですね。賜物はデューナミスです。だから突破が起こるんです。力が起こるんです。だからその力によって勝利をするんです。敵を掌握できるんです。だからこの私たちがこのデューナミスもとても必要です。しかしこのデューナミスね、この力ですね、その力より私たちがいつも気をつけて結ぼうとしなければならないのは何かというと、十戒ですよ。十戒、その十戒をいつも見ながら悔い改める、そのことが必要です。だから神様が私たちの中にプレレという中に身を結ぶこと、人格の変化ですね。これが聖霊様の人格です。だから私たちがそのように悔い改めと主とのこの交わりの中で生じるのが人格ですよ。身です。聖霊の身です。この私たちが天国に行って主の審判のところで立って、審判の基準は何か、この身なんですよ。マタイの福音書7章見ても、ね、主よ、私は主の御名によって悪霊を追い出し、これデューナミスですよ。病を癒し、これこれこれこれデューナミス、賜物を使ったんではありませんか。しかし主は言われるんですね。不法をなす者とも私から離れていきなさい。不法というものはどこからの不法ですか。これは十戒のことです。十戒のそのところを見るとね、1から4は神様との関係ですね。空情を拝んではいけないということです。そしてここからのものは人間関係です。あなたの父と母を敬え。父と母は年取っていくんですね。弱く見えてる。若者は自分が力がある、まあ、以前昔なんですけどね、公園で老人がこのベンチで寝てる若者がね、そこでぐずっとして打つんですね。弱く見えるから、力がないように見えるからね、蹴ったりいじめたりしたそのことを記事で見たことあるんですけど、父と母は年取っていくんですよ。しかしその関係ですね、人間関係の一番重要な関係は力で見るんではない、利用価値で見るんじゃない、ね、本当に人間を愛する心、敬う心、そこを学ぶことよね。もちろん父と母が良いことだけしたことではないからね、それを許すことを学ぶ。まだ殺してはならないというんでしょう。殺してはならない。まだ 人殺す、人いじめる、人傷つけるということは殺すことです。また堪忍してはならない。相手の勝手欲が壊れるんですよね。堪忍したら自分の都合のことでね、相手をその勝手を壊す。まだ盗んではならない。盗んだら、盗まれた時、私たちは分かるんでしょう。その苦しみ、傷、失ったことに。相手にこんな傷を与えてはいけない。これが愛ですよ、結局。神様を愛することで、私たちは1から4の戒めが守られるし、ここから10の戒めも人を愛する心よ。だから自分の家から最初出てきたものを生け贄にする。まあ想像もできなかったでしょう。自分の娘、一人娘でしょう。だから他の人に対して、ね、まあ、自分の娘より娘を守る人とか、他のしもべたちが自分を歓迎するために、最初出てくることを想像したでしょう。その人を生贄にするって、これがね、何でしょう。自分のためのことよね。自分の願いが成就するために、それ安門人の呪術ですよね。安門人が人を生贄にする。レビ記18章見ましょうね。レビ記18章21節、
またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。
じゃあこのモレクですね。モレクはアンモン人の神々です。だからアンモン人たちが今アンモン人と戦うのに、アンモン人の神を拝む、そのあれを生贄を捧げようと。まあだからね、自分に何か不思議な力が現れる。祈ったら人が癒される。まあいろんな賜物、予言も賜物でしょ。奇跡が起こる。本当に私の、ね、神様が賜物としてね、気候の部分をね、そのことある。皆さんが礼拝に困らないためにそれを祈ったりするんですけどね、これが全部じゃないんですよ。主が求めておられるのは何か、結局愛ですよ。愛、神様を愛すること、人を愛すること。だから嘘ついたら人が傷つくよね。騙されるから。それも人を愛すること、それじゃない。盗むこと、また欲しがること、他の家の中にそれを欲しがる。だからそれを私たちが欲しがったり盗もうとしたり人を傷つけたりすると、悔い改めというものがあるよね。主よ、私も人を愛するように。だから十戒が重要よ。十戒を私たちの力で守ることは、ね、守ったという人はちょっとダメですね。それできない。私たちは祈って、主の聖霊によって中に人格が変わっていき、それで人を愛するようになるんです。この首都のこのね、身も大事ですよ。 ずっと長く長く神様の前でね、悔い改める時間を取って実が結ぶんです。だからこれが天国に持っていくその財産ですよ。主がそれを 見るんです。賜物はデュナミスは主が与えたからね、現れと第一コリント十二章にはそのように言われるんでしょ。自分のものじゃない、だから賜物よ。主が現れること。しかし私にあるものは何でしょう。主の前でへりくだって砕かれて悔い改め涙を流し、それで人を小さい愛し助け、そのことが残るのよ、人格として。それを持っていくんですよ。これを主が賞を与えるんですね。だから私たちはこの四世紀でずっとサムソンのこともあと見るんですけどね、エフタも、主の現れ、聖霊が現れると勇気がもう充満になって戦争に勝利するんです。これも重要ですけど、私たちが主との関係が重要よ。じゃあこんなにね、人を生贄にする、人をね、自分が力があるからね、人をこうね、生体実験をしたり、以前日本軍731部隊がそのようなことをしたんですね。今中国ではまだ悪いこと、人の尋常とか感情とか、それを生きたまま取るんですよ。それも若者の臓器がいいとして、韓国で若者たちがたくさん消えてる。中国のところでもそうだったんですね。中国の一つの村の若者たちが全部消えてる。ウイグルのね、この中である収容所があるんですけど、もう収容所に入る前でもういろんな検査をして、共産党のある有名な人があれが必要だとする。もう何分でそれが動きがある、これは全部地獄ですよ。だからそこにいるクリスチャンたちがどんなに苦しんでるんでしょう。クリスチャンたちを収容するんですよ。そして状況を取るんですね。地下教会のクリスチャンたちの叫び声、祈りがね、天まで届いてる。だから私たちがね、自分が力があると、賜物が来ると力が生じる。それをね、自分の名前のために、こう何かやるとギデオンのような家が滅びるよ。賜物を持ってると私たちはもっとへりくだらないといけない。だから自分を打ち叩いたとパウロは、毎日私は死ぬと言ったんですね。私に必要なものはね、身ですよ、身。だからその賜物が重要じゃない、もちろん賜物がなしでは突破が起こらないから、賜物は聖霊が現れる、自分で私たちは用いるんです。だからけどその賜物を持ってる人の身を見なさいと、その身を見て分別するって。だからこのようにね、自分の 娘が出てくるとは思わなかったんですよ。もう彼ががっかりするんです。じゃあその自分の娘ががっかりする、他の人が出てきたらもうよかったでしょうか、ね、本当に情けない四式を見ながらね、これが先民だったんだ、私たちも先民ですけどね、イエス様を信じて本当に気をつけることが重要だから、十戒が重要よ。十戒は自分の力ではなくて悔い改めとともに御霊の助け、その人格のプレレの美ということを私たちが祈る、毎日祈る。じゃあ早く行きましょう。ヤコブ書5章一節から見ましょう。
聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい、
うん、だから金持ちということも賜物ですよね、その賜物を持って、それをよくよく人格を主の、ね、身を持って用いられないとこのような審判を受けるんですね。リセス、
あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします、うん、あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました、
うん、じゃあこのように金銀とかその富とかは賜物や、ね、主が富を築き上げる力を与えたと、この申命記8章ですね。しかしそれを自分のために使ったらそれを偶像を作ってしまった、ね、だから主を忘れる、十戒を忘れる、申命記8章読みましょうね。8章17節、
あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである、
うん、じゃあだから富自体が問題じゃないのよ。両刃の剣です。これも賜物です。それも主が与えたと言われますね。築き上げる力を与えた、これがね、賜物よ、デュナミスです。しかし私たちに主は願っておられるのは、主を心に据えなさい。主の御言葉を心に据えなさい。人格、御言葉、ね、十戒を私たちが、十戒の目標という精神は愛ですよ。神様を愛すること、人を愛すること。それがないまま、ただ自分の力だけ誇ったらこうなるよ。十九節、
あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる、
うん、必ず滅びる。こっちにも滅びるし、私はあなたを全然知らない、不法なす者とも私から離れていけと言われるんですね。だから主が私たちに何を願うか、賜物は どうして現れるか、みんなの益となるためだと第一コリント十二章のところに、賜物が現れるのはみんなの益のため、このもう国が圧迫され、国が苦しんでる、その時悔い改めた時賜物が現れて、みんなの益となるために賜物は必要ですよ。 しかしそれを自分のためにこう用いたらギデオンとギデオンの家族になるんです。この富も腐ってしまうって、なぜ全部自分だけ、私のため倉庫を大きくし、私のためでしょ。みんなの益となるためにこれを賜物を与えたということを忘れた。本文に行きましょう。4節。
見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。
じゃあこのように未払い賃金とかも、それが叫びの声、彼らが叫んでるんですね。五節。
あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました、
だから賜物を自分のために使う。ギデオンのように自分の名前を残すために位牌を作る、位牌を作って仏壇作る理由は何でしょう。全部自分のためよ。仏から神になろうとする傲慢でしょう。これは腐ってるって、後で滅びるって。六節。
あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。
じゃあ正しい人を罪に定めて殺した、ナボテでしょ。ナボテ、このアハブが、このナボテの土地を奪う。それはもうイゼベルが、バールの娘ですからね、バール祭司の娘だから、それ簡単に罪をかぶせてそれを奪ったんです。これは主が審判するって。だから力があると思ってね、力を乱用したり自分のために使ったら滅びるよ。力はみんなのためにある。それを導くのは十戒です。私たちが本当に十戒を毎日見ながら自分が行動したことがどんな動機でしたか、私は主を愛するか、人を愛したかということよね。それが後で見となるんです。七節。
こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。
じゃあだから主が来られるって、主が来られるという意味は審判するという、必ず審判があるから忍耐しなさい、人を愛しなさいということよね。八節。
あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。
だから主が近くになるときに起こっているものが不法ですよ。めちゃくちゃです。今韓国を見るとね、不法が何か、反キリストが何か、それが分かってますよ。犯罪をあんなにたくさん犯した人が言論を掌握し、裁判所を掌握し、もう全部自分の思うままやります。ヒトラーより、だから反キリストよね、教会を潰そうとするし、皆さん後で韓国のためにも祈ってください。若者たちがたくさん消えてるんで、まだ中国を無ビザで今受け入れてるんですけど、その専門家たちが来るんだよ。じゃあ9節。
兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が 戸口のところに立っておられます。
裁きの主が戸口のところに立っておられる、これが再臨ですよ。まあ、この全体的世界的な再臨もあるんですけど、個人の再臨がある、個人の終末がある。私たちはこの世で永遠に生きるんじゃない、主が定められた実感があるんですよ。この世の中でどんな人生を送ったかという砂漠、そのピリムがシャー流れること、いや主よ、私は主の名によって奇跡をたくさん起こしたんではないか、全然カウントできない、これはあなたのものじゃない、私のもの、私があなたにちょっとだけ表したことだ、知恵も力もみんなたまものよ、残るものは何か、ね、愛するために汗を流したことよ。うちの、ね、義理のお母さんのあれを昨日帰りながらね、ちょっとうちの家内から聞きながら本当に感動の心でしたけど、ものすごく貧しかったんですよ。貧しいのに助けようと、神学生たちを助けようと、市場のところでね、捨てられた100歳それを集めて、それをよく洗ってキムチ作ったり、まあいろいろしてね、たくさん足も悪いそのお母さんがね、新学生たちにそれを持って行って奉仕をしたりしたこと、まあうちの母がねこう亡くなられた時に、私はそのお母さんからこんな助けを受けました、こんな助けを受けました、いっぱい人がいたんだよ。貧しかったのにこれができる、祈るんですね。それでもう数えきれない人々天道し身がたくさん結んでる、それが持っていくもの、人を伝道したその魂、救われた魂とその人を愛したその愛が天国で報い、私はこんなに賜物いっぱいもらって頭がよくってソウル大学に行ってんですよ、それは計算ではない。それでどうなったということよ、その後のこと聞くんだよ。賜物が自慢じゃない、もちろん賜物がみんなの益のために私に現れるのは当然、エブタにも現れたし、ギデオにも現れたし、サムソンにも現れた。ジーセス、
見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです、う
ん、だから私たちはこの、まあ、いろんな状況が苦しい状況、不法も見るんですけど、耐え忍んで福音を述べ伝え愛をすること、慈愛、慈愛に富む、憐れみに満ちてる、その方のように私たちがなるように。だから十戒を見ながら私たちはね、神様の前で主を愛すること、人を愛するように、今日も助けてください、愛をください。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。